この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は3月7日土曜日に青戸地区センターで行われました地域猫の講演会、地域で考えよう猫トラブルの模様を佐藤文江がお伝えします。皆さんは地域猫と呼ばれている猫ちゃんたちをご存知ですか？なんとなくは聞いたことがあるけれど、野良猫とどう違うの？と疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。地域猫活動とは、飼い主のいない猫のトラブルについて、地域の環境問題として捉えた上で、地域にお住まいの方、地域猫活動のボランティアさん、そして行政が適切に役割を分担し、問題の解決に向けて連携・協働していく活動なんだそうです。今回講師を務められたのは地域猫活動の発案者であり、今まで数々の猫トラブルに対応してこられた黒沢康先生です。会場には30名ほどの方が参加し、先生のお話に熱心に耳を傾けていました。
地域猫活動を成功する条件というのは、地域内で活動を主導する人、まあ、リーダーとなる人、この人が猫嫌いな人がいいんですよ。この人ほど効果的、大好きだっていう人が中心となって動き出すと、なんだよ単なる猫好きの集まりだろうで誰も動いてくれない。猫嫌いだよっていう人が何とかしたいために動くと、さっきも言った6割の無関心派も協力してくれます。だから住民間のコミュニケーションが取れて、そういう地域対話ができる、そんな雰囲気の地域ですよね。今だと防災であり防犯でありお祭り、こんなんでみんなが集まってるよ、そこに猫問題一緒になって話し合ってもらう、もうそれでいいと。情報提供がうまい、だからボランティアさんに丸投げしない、住民活動なのよ、ボランティアさんにみんな任せますよ、これはダメなんです。だから行政とは円満な関係を作る。行政はね、正直動き遅いです。だって自分一人で動けないから、いろいろ話し合った中で進めていかなきゃいけないんで、動きは遅いですけども、これだから何とかしなきゃとかね、ガンガン怒っちゃダメ。やっぱ人間だから気持ちよく一緒になって動けるような、そんな付き合い方をしていくと非常に動きが早いと思う。はい、地域の活動、これは絆づくりですよ。人と人の絆づくり、みんなで考え、みんなで話し合って行動する、地域業務、これを活性していくってことにつながっていく。それから会話から近所付き合いが生まれてきますよ。人間関係の融和が生まれてくる。私よく言うのは、餌あげてて怒鳴られましたっていう人にね、よく言うのは挨拶しましょうよ。その怒鳴ってくる人でも何でもいいから、おはようでも何でもいいから、とにかく挨拶する。で、帰ってくるか来ないか、それはその人の資質ですけどね、まあ、もしおはようって言っておはようって帰ってきたら、次今手術するために餌あげてるんですよとかっていう話を説明してあげる。そうなんだ、でもいいや、そういうことで会話につながっていく、そこから理解が生まれてくる、コミュニケーションが生まれてくるっていうのがきっかけになる。はい、地域の活動、出発点はどこかな。住民の多くが野良猫がいっぱいいる、増えてる、心配だっていうところからスタートですよ。みんなが力を合わせて地域の活動を始めてみましょうよ。そんなところに活動ボランティアさんがアドバイスをしてあげる、後押ししてあげるということがスタートですよ。じゃあ終わりはどこかな。多くの住民が野良猫が減少して迷惑とも思わない、あ、いるんだっていうことで、ゼロじゃないですかね。住民が数少なくなった猫の存在に理解を示す、もう見守ってる状態ですよ。そうなればもはやもう終わりでしょう。
地域猫の講演会の講師を務められた東京都港区港保健所動物政策官である黒沢康先生にお話を伺いました。
私の地域猫の認識って、猫の耳を V 字にカットしたの、はいはい、桜猫、
うん、
桜耳の桜猫をよく見かけてたから、うん、こうなんとなく地域猫っていう概念は知ってたんですけど、うん、なんとその地域猫の発案者が黒沢先生ということで、
う
ん、
は
い、
そうですね。ただ桜耳は手術済みの証であって、地域猫ではない。
そうなんですよね。だから地域猫についての概念とか定義がふわふわしてたんですけど、うん、今日なんとなく分かった ったのかなっていう感じです。
だから地域猫は手術終わった後の管理が大事であって、その後それをねみんなで、うん、分担する、あるいは地域の人が世話人となってやっていくのを周りの人たちが見守るっていうところが大事なんで、そこですよね。地域猫を TNR で終わっちゃって耳カットしてそれで終わりじゃなくって、うん、その後をしっかりと管理して世話をちゃんとする、うん、地域のルールに基づいて世話をしていくっていうことが地域の活動と思っていただければいいと思います。
単に猫の活動、猫の問題っていうわけじゃなくて人の問題だなって思いました。地域猫の課題っていうのは
これね、やっていくと分かるんですけど猫のこと、猫出てこないんですよ。ほとんど人との話し合いがほとんどなんで、その中でいかに猫と人が上手に関われるか、共生していくためにはどうしたらいいかっていうのをみんなで話し合って決めていくっていうことが大事なんで、これはもうみんな地域地域みんな違うんでね、これは同じようにっていうのは、まあ、あれはあの地域やったから真似すればいいやっていうものではない、う
ん、黒沢先生もあの仲介役をやられた時に怒り狂った住民の方がお茶をひっくり返したりとか様々あったとのことで、
あまりにもね叩かれすぎたんで頭薄くなっちゃいました。
印象に残ったのが地域猫の活動っていうのは行動されてる方ってやっぱり猫好きの方が多い印象があるんですけど、やっていくべき人っていうのは逆に猫嫌いの方だっていうのが印象的でした。
はい、まさしく好きだからっていう人はもうみんな好きに決まってるんでいいんだけど、そうじゃなくってね、嫌いだと困ってるっていう人がだから地域の活動を後押ししてもらうっていうのは大事なんでね、全く関心のない人も掘り起こしていく、関心ない人はもう見守ってもらえればいいんであって、うん、嫌いな人に餌あげなさいっていう活動じゃないですから、うん、その人はもう黙ってやるよって言ってる人の活動を、まあ、遠くからっていうかな、うん、まあ、監視しながらでもいいと思うんですよね。ここでトラブル起こったらまたみんなで話し合えばいいんであって、だから地域の子ちゃんと活動できればトラブルはないはずなんです。トラブルですよって言ったらまた話し合って解決に向かう、何かあればまた解決するっていうことの繰り返しですから、それさえできていれば揉めることはない、うん、それが言える雰囲気の街であれば一番いいんですよ。だから人間同士のコミュニケーションがいかに取れてるか、取れるようにするのが一番大事だと思います。
猫の活動を通して猫が住みやすい環境になれば人も住みやすい環境、幸せな環境になるっていうようなことをおっしゃってたと思うんですけど、はい、深いですね。
いやこれはね本当深いと思いますよ。もう単なる猫問題じゃなくてこれはもう人ですよ、うん、心豊かに、うん、穏やかになれる、そんな地域っていうのは本当に猫にとっても人にとっても幸せな、過ごしやすい、そんな地域だっていうことが分かると思いますよね。まあ、野良猫がいてそれがトラブルを起こす、なんかこれが悪いんだじゃなくってね、餌あげてる人もいますし、それは悪いんじゃなくって、じゃあそれがなんか自分に被害が起こるんであればそれが起こらないようにどうすればいいかなっていうのをその人たちとみんな巻き込んで人間の中で解決していく、まあ、そういうふうな雰囲気に葛飾区がなってくれれば全体が、ね、盛り上がっていけるんじゃないかな、そんな気がします。
この時間は地域猫の講演会、地域で考えよう猫トラブルについてお送りしています。日々葛飾区の行政として猫トラブルに取り組んでいる葛飾区生活衛生課の大竹さんにお話を伺いました。
地域猫の問題って地域によって状況が違うとのことだったんですけれども、葛飾区ではどうでしょうか。
住宅密集地などではやっぱり猫の苦情の件数もやっぱり増えます。地域ごとで見ると実はそんなに差はないんですけれども、住んでる人が多い地域になってくると苦情が増えてくるというところで、そういった状況ですかね、
は
い、
大竹さんは行政として葛飾区として地域猫の問題に関わっていると思うんですが、どんなところが大変とかありますか。
はい、やはり講演会の内容にもあったように、好きな方と猫の、ね、世話をちゃんとするべきだという考え方の方と いやそれによって例えば糞尿だったりとか器物を壊されたりといった被害を受けてるんだっていう2つの立場があるの で両方が間違ってるわけではなくてどちらも正しい部分もあるっていうところで、まあ、どうやってバランスを取っていくのかっていうのが難しいところではあります。
公園にも出てきた役割分担の中に行政も大事な一員とありましたが、
そうですよね。やはり行政としてはこれを言ってるのは地域猫活動の主体はあくまで皆さん住民の皆さんがやるものですよ。行政としてはそれを支えるようなサポートするような立場で接することでお手伝いさせていただくっていう形にはなります。それで講演会の中にもあったように行政としてはコーディネーターとして調整役であったりとかそういったところを担っていくというのが、まあ、我々の役割かなというふうに思っております。地域猫活動を進めていく上でやっぱり大事なのは自分と違う意見の方だったりとかそういったものに対する相互理解かなと。やっぱり分かり合えない部分もあるんですがその中でも歩み寄れる場所をお互いに探していくことで少しずつこの地域猫活動も進んでいくのかなというふうに思っているのでぜひそういった姿勢を持ってですね話し合いとかをしていただけるといいかなと思います。はい、
この時間は3月7日に行われました地域猫の講演会、地域で考えよう猫トラブルについてお送りしています。この講演会に参加された方に感想を伺いました。普段から地域猫活動に取り組まれている方、野良猫の被害にお困りの方と様々な背景の方がいらっしゃいました。
うちは庭、花壇に糞されちゃうの。
じゃあ猫に、
猫に困
りで今日いらした。
ええ、そうです。
どうでした今日お話聞いて。
庭にするあれいろんな書いてくださったのあるからそれを少しやってみようと思って。
あ、なんか糞を撒くとかいろいろ対策教えていただきまして、
糞を撒くとかね、あと木産なんかもしたことはあるんだけど私の場合はバラ作ってるんですよ。西水元なんですけどね。それでバラの脇にされちゃうのよ。柔らかくしておるからほら根張るように。それでやっぱり糞すると隠すから山盛りになるのよ。そこそうすると糞が出てくるのよね。それで木産の巻いてその後糞取った後は、うん、それであと場合によっては石灰も巻くの。
いろいろ普段から対策されてる、
そう、また同じところにしないようにだと今度ね土の上じゃなくてヒメリオの上にしていくの。ヒメリオってこんな小さなあるでしょ。そこの上にしていくの。
あ、
だから今度有刺鉄線を切ってバラの前に置いとくわけ。邪魔なるようにわざと。
せっかく綺麗にお庭整えてるのに有刺鉄線とかやりたくないけどしょうがない。
しょうがない。
本当いろいろ試行錯誤されてるんです
ね。いろいろ考えないと。
猫も居心地がいいような素敵なお庭なんですよね、きっと。
だから逃げ道を塞ぐわけよ。一番最初塞いでそこから逃げられないようにして、うん、だからある程度のところからしか来れないようにするわけ。それでもやっぱり飛んだりブロックの上だって歩くからね。こんなところだって猫歩きますよ、ゆっくりだけど。単管ってある金属のあるでしょ、うんうん、工事現場の裏の方に、はい、あそこの上だって歩けるからね、ゆっくりだけど猫は。
すごい、猫の生態を把握してる。
5、6センチぐらい缶の上だっても歩けるから猫は。見てると
普段本当によっぽどたくさん見てるんだなというのがよくわかる。
あそこに来てから25年になりますけどね。うちは
お母さんは猫はお好きですか。ちなみに
私猫より犬が好きなの。犬同士で。
今日はどうしていらっしゃったんですか。
黒沢先生の講師は私今回3回目だからこの内容はすごい知ってるんだけど、葛飾区でこういうことが始まったっていうことで行こうと思ってきたんです。地域の方を対象とした講習会だったんだなっていうのは今来てすごく思ってるんですけど。
葛飾区にお住まいですか。
はい、住んでて本当にちっちゃくなんですけど、今お話にあったような毎日のうんちち隊っていうのをやってて毎日回ってるんです、うん、
じゃあもう普段からこう地域猫に関して活動されてるんですね。
そう、でも地域猫っていうのも結局なんか今おっしゃってたけど住民の方たちの理解がないと地域猫って呼べないっていうのをやっぱりあるから、そうするとなんか怒ってる人たちは結局認めてないから地域猫じゃないわよってなってる場所とかもあるんです。そういうところには通って通って通って話を聞いて聞いて聞いて 何で起こってて一緒に解決しませんかっていう、もうなんかそっから入っていくしかない。だから毎日あいつ来るなっていうところから始まって、こいつとだったら話してもいいなっていうところにこぎつけていくっていうところ、なんかすごい地味な活動なんです私。だから団体さんがやってるようなたくさんの子たちを TNR して手術してっていうようなところまで私はやってなくて、周囲の子たちの TNR をする、 TNRM にしてるけど、私はご飯をあげてお世話をする、お掃除をするところまでを一つだと思ってやってるんですけど、でも団体さんみたいなことはできてないけど、もう前に黒沢先生と話した時もやってることそれでいいんだよって言ってもらえたから、地道に毎日街を通って、お話を聞いて、どうしたら皆さんに猫ちゃんたちのこの理解を広められるかの毎日模索中です。もう今話聞いててもその次の段階行きたいだ、ちょうど写真出てるんですけど、何人もでうんち掃除してるじゃないですか。私一人でやってるから、うわ、たまに参加してくれる周りの応援者はいるんですけど、あんなにいたらいいなとか、そしたらもっと広がるし、うんち地帯が増えたって意味ないわよって怒る人もいるんだけど、そんなことないんですよとか、
地域猫の活動っていうか問題って本当に多種多様な人がそれぞれの価値観を持っている人たちが関わる問題だから、できることも限られたりするし難しいですよね。
すごい難しいって思ってるけど、でももう話していくしかないなと思ってやってる。すごい地味
今後どうしていきたいとかありますか？関わる人をどんどん増やしていこうって思ってやってるって感じですか？
めっちゃ増やしたい、めっちゃ増やしたいし、黒沢先生言ってたけど、中間の方、関心がない方たち、関心がない方たちはこうやって活動してると応援してくれるんですよ、何かと。嫌いな人は嫌いな人なりに、だけど一人で回れる範囲がそこ限られてるから、メンバーが欲しい
人手は大事ですよね。
各町に町会の、うち足4丁目だけど1丁目2丁目3丁目にも各それぞれ同じような思いの人がいてくれたら広がり早いのになと思うけど、いまだまだ出会えてない。応援者はでも増える。本当に毎日回ってると嫌いだった人とかも話してくれたりとか、知り合いになってって大丈夫よって言ってくれるようになったりとか、全く興味がない人とかもよくやってるわねって言って友達になっていろいろ相談してくれたりとかなっていくは行くのけど、範囲狭すぎ私がやってるの。だからそれが各場所で起こっていったら街変わるじゃんと思って、めっちゃ街変えたくって5年前に始めたんで。
以上、地域猫の講演会、地域で考えよう猫トラブルの模様を佐藤文江がお伝えしました。野良猫、地域猫のトラブルは人間同士のコミュニケーションのトラブルと言い換えることができます。猫にとって共存できる地域は人にとっても住みやすい豊かな地域という言葉が印象的でした。黒沢先生が書かれた本、地域猫のすすめ、野良猫と上手に付き合う方法もぜひ読んでみてくださいね。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は第12回葛飾ふれあいランフェスタ2026についてお伝えします。お楽しみに。